2、日毛連平成28年度の春を迎える。小川幹雄副会長、及川清隆副会長、伊藤和夫副会長メッセージ。先月の声の広場では3期目を迎えた竹下芳樹会長からのメッセージをお届けしました。
新たな出発の思いをこの桜の満開とともに感じております。
今月号では竹下会長を支える副会長3名のインタビューをお届けします。はじめは小川幹雄副会長です。
日毛連声の広場5月号をお届けしております。先月号では3期目を迎えた竹下会長からメッセージをお届けしました。今月号では新たに就任された副会長の方々のメッセージをお届けしております。スタジオには小川幹雄副会長ですね、お招きしまして、お声をいただきたいと思います。小川副会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところ申し訳ありません。
こちらこそ。
日毛連声の広場をお聞きの皆様は、小川幹雄副会長といえば、秋京の会長か、というふうな認識が強いと思うんですけど、この度その、立候補するにあたりまして、きっかけとか動機みたいなものと、それから、就任にあたりまして、抱負みたいなものをいただければと思います。お願いします。
わかりました。私も長い間日毛連にお世話になってきました。ちょうど今日毛連、激動期を迎えておりまして、こういう時期に会長を支えて障害者が光り輝く社会の実現に少しでも役立てばと思って、古い言葉かも分かりませんが、最後の方向だと思って立候補いたしました。主に課題としては2つ感じております。一つは障害者の権利条約を批准しまして、障害者差別解消法もできたわけですが、ちょうど日本の歴史で言いますと、江戸時代の首脳公所の身分社会から市民平等の明治維新、そして戦後の終戦後、新しい憲法下で男尊女卑から男女同権へ、こういう社会のが変わっていった時期のように、今障害者もこれまで差別というですか、遠慮というですか、障害がある人はこの程度というですか、あるいは障害がある人も障害があるから仕方がない、こういうことが多かったわけですけども、本当に障害者が自分の持っている能力を十分に発揮して、意義ある豊かな人生を送れる、そういう社会になればと思っております。ただこれも非常に長く険しい道だろうと思いますけれども、その少しでもですね、一歩でも半歩でもそういう理想の社会というですか、未来へ向かって進む、そういうお伝えをさせていただければと思っております。
はい、差別解消法が施行されましたけど、これについて小川副会長は島根の方でもご活躍をされております。地元での働きかけとかはございますか？
はい、島根では中国ブロックのトップを切って松江で差別解消条例が今制定中です。だいたい6月の市議会に出るはずなんですけども、最初この条例案を見せてもらった時に、こんなもん作ってどうなるんかなという感じがしておりましたけども、特に松江市のですね、視覚障害者協会が中心になりましてですね、策定委員の人とか松江市の当局者とか何度も会合を持ちまして、いろいろ私たちが思うことをお話ししました。その結果ですね、先週行われた最後の策定委員会ではかなり私たちの意見考えも取り入れたものになっております。どうしても私たちもこういう条例とかそういうものに対して、なかなかこう億劫なところはありますけれども、しかし障害者のことは障害者なくして決めないでくださいというのが国連の障害者権利条約の理念ですので、しかし皆さんもぜひですね、それぞれの地域で自分が思っていること、自分が理想と考えることをですね、ちょっと主張して条例に盛り込んでもらえればと思っております。
はい。先ほど冒頭でもちょっとご紹介させていただきましたが、他副会長は協議会長、協議会長としてもご活躍されています。ということで、その日森副会長として、アハ企業にはどのように取り組んでいきたいですか。
はい。私もまあ、副会長になりましたけども、引き続きですね、私のまあ、ライフワークではあります、アハ企業のことにですね、携わっていければと思っております。まあ、ご存知のように、杉山一県業が、視覚障害者に、アハ企業を、報酬するようになって、まあ、400年、私たちの先輩も私たちも、本当にまあ長く視覚障害者の唯一の生業ともいえるアハ企業を、まあ、なりわいとしてきたわけですけども、まあ、今いろんなこう困難な問題が起きております。まあ、外部的には無免許者の横行跋扈、聴力跋扈というんですかね、それから柔道整復師の不正請求。まあ、こういうことで非常に、こう、アハ企業は圧迫されておりますし、また内部的には、アハ企のですね、視覚障害者の後継者が、大変少なくなっておりまして、今後、視覚障害者がアハ企業でですね、生きていくためにはですね、だいぶ、まあ、困難も予想されます。まあ、しかし、この外部要因につきましては、ようやく厚生労働省も、このほど、無免許者対策に乗り出しました。まあ、これは免許のある人とない人との区別化を図るということで、一つは免許保有証を発行する。で、免許のある人はこれをですね、掲げて、国家資格者ですよということをですね、国民の人に知ってもらう。二つ目は、施術書開設届証明書のですね、掲示ということですね。国民の人は本当にそこであんまハリキューが行われているかどうか見ただけでは分かりません。しかし、そのですね、届入れ済み証明書をですね、掲示すれば、これは本当にまあ国家資格者が成立する、まあまあ本当のですね、施術書だなということが分かりますので、門を叩きやすくなると思います。三つ目は、広告のことです。まあ、違法広告が乱立しておりますけれども、このほどマッサージ等のですね、無免許業者がそういうことを掲げることはですね、不当景品類及び不当刑事防止、不当表示防止法ということでですね、まあ、取締りの対象にするということです。まあ、これは消費者センターへ苦情が持ち込まれることが多いのですので、各都道府県市町村ともですね、消費者センターと提携、あるいは警察と提携してですね、指導に従わない者に対しては、刑事訴訟法で告発も辞さないという、まあそういう指示を出しておりますので、これがですね、徹底すれば、もう少し、有資格者がですね、きちんと仕事ができる状況になるんではないかと思っております。まあ、あとですね、とは言いましても、自由競争ですので、資格にハンディがありまして、いろいろ困ることがあります。まあ、移動とかですね、あるいは文字の読み書きとかありますので、そういう時にも視覚障害者が十分にですね、アハ企業で能力を発揮できるような、まあ、いわゆる合理的配慮というんですかね、これをやっぱり求めていきたいと思います。で、私たちの後輩もですね、アハ企業が、まあ、なりわいとしてですね、やっていけるのは、そういう環境をですね、後世にも残していきたいと思っております。
はい。最後に、じゃあ、この放送を聞いているリスナーの方にメッセージをいただきたいと思います。お願いします。
まあ、私も大変微力ですけども、他の二人のですね、副会長と心を一つにして、まあ、力を合わせてですね、会長を支えていきたいと思っております。もちろん中央でも、いろんなことをしますけども、それぞれの地方でですね、今の差別解消条例とか、あるいは都道府県や市町村のですね、対応要領とか対応指針とかできていくと思います。これがですね、まちづくり条例のように、どこの都道府県市町村にもできてですね、障害者が自立するためには、社会貢献をするためには、合理的配慮、まあ、一定のですね、経済的負担も伴うでしょうし、手間も伴うと思いますけども、まあ、それがですね、当たり前のこう社会になる、当たり前のですね、気持ちになれるような、そういう状況を作っていきたいと思いますし、また、アハ企業にしてもですね、今の成立書とかですね、広告については、地方でですね、それぞれ自治体へ働きかけることがありますので、 まあ、中央地方ともですね、一緒になって視覚障害者の、まあ、幸せのためにですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、副会長インタビュー、最初は小川幹夫副会長にお呼びいただきました。小川副会長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、及川清隆副会長です。
新たに就任された副会長3名ですね、まあ、正確に言うと、2名が新任ということで、今回2期目になりますかね、及川副会長にお越しいただいております。及川副会長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、及川副会長は竹下体制2期目を支えてくださいました。で、副会長としては2期目ということで、それから岩手県視覚障害者福祉協会理事長も務めです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、及川副会長、1期目立候補された時に、私すごく印象に残っているのが、東北の被災地を代表して立候補したと。で、被災地の活動を支える活動を行いたいというようなことを立候補演説で行っていたと思うのですけど、
はい、
それにつきまして1期目の活動を振り返り、いかがでしょうか。
私たちの思いをですね、自治体に要望書として提出したり、それから情報誌遊歩道っていう年刊誌を発行させていただきました。ただ振り返ってみますと、なかなかその被災者への生活に密着した支援がなかなかできなかったかなという反省がありますけども、ただそうは言っても、日盲連を通じて、被災者へ災害給付金をお上げできたりですね、あるいは日盲連を通じていろんな媒体からの情報をお届けしたりという意味では、いかばかりかでもですね、被災者への支援ができたかなと思っております。ただ今回の熊本の地震災害ですけども、4月の14日から地震が発生したんですけども、この場をお借りしてですね、多くの被災された皆様方にお見舞い申し上げたいと思いますし、過去5年のですね、私たちの活動を踏まえた、何か支援って言ったらおこがましいんですけども、何か力になればいいなというふうに、今東北ブロックで組織しているプロジェクト委員会では今検討中でございますので、今後支援に向けた具体化をしていきたいというふうに考えております。
はい、これからの抱負も少し触れていただいたところなんですけど、改めてその2期目ということで抱負ですね、お伺いしていこうと思います。お願いできますか。
はい、先ほども触れましたけども、東日本大震災の復興支援というのはまだ道半ばでございます。合わせて今回の熊本県の震災も発生しました。そういうことから考えますと、やっぱり私たち視覚障害者の防災あるいは減災ということをですね、しっかり根付かせていく活動を継続しなければならないなというふうに一つは思っております。二つ目はですね、私が今考えておりますのは、重複視覚障害者、いわゆる視覚障害を持ちながら耳が聞こえないあるいは内臓に障害があるといったような視覚障害にプラス他の障害を持っている方がですね、なかなかその自立ができていない、特にも視覚支援学校では知的の視覚障害者がどんどん増えておりますので、これを放置しておくわけにいきませんので、重複視覚障害者の社会自立支援基盤環境を構築していきたいというのが2つ目です。3つ目はですね、アハキ免許、アママッサージハリキューの免許資格を取れない方が多くなってきております。はい、ところがその自立策、自立支援策っていうのは行政も私たちもなかなかその着手していません。そういうことで、そういう方々の早急なですね、自立する手立てを講じなければならない、施策として講じなければならないのではないかなと思っております。それから4つ目はですね、展示使用者が今視覚障害者の1割ともそれ以下であるとも言われておりますけども、展示の文字というのは、長年先人がですね築いてきた私たちの唯一の文字です。で、視覚弱者であってもいずれ、私も前にですね弱視だったんですけども、 今はほとんど見えません。でその時、入学した時に点字は必ず取得して自分のものにしておけというふうに学校の先生から言われました。で今その先生の教えにとても私は感謝しております。必ずですね、耳が遠くなる、どんどん視力が落ちていく、それから記憶力が落ちていく、そういう時には必ず点字の文字というのは自分の人生を支えてくれます。そういう意味では点字の再教育の見直しをですねやっぱりしていかないと、確かに音による学習とか情報の入手というのもありますけども、確実に点字の文字を熟読しながら思考していく、物事の情報を知っていくということがですね、とてもこれからの時代は大事だというふうに私は思っておりますので、点字のあり方、点字教育のあり方、点字の情報の発信のあり方っていったような点字について少し考えていかなければならないんではないかなと思っております。まあ、いずれにしても竹下会長を支えながら、竹下会長と相談しながらですね、在任中私が描いている点についてですね、道筋を立てることができれば幸いかなというふうに思っております。
はい、ポイントを絞っての力強いメッセージありがとうございます。ところで先月4月に施行された差別解消法についてはどのようにお考えでしょうか。
はい、障害者差別解消法と合理的配慮についてはですね、非常にこう地域性が私はあると思っております。もうすでにそういう配慮されている部分も地方に行くとあるんですよね。ですからそれぞれの地域性が異なる配慮というのも当然あろうかと思います。そういう意味においてはですね、これから視覚障害者への合理的配慮の啓発浸透理解をどうしていくかというのは、事例の積み重ね、一つ一つの事例の積み重ねを行政と民間と私たちが積み上げて、そして2年後3年後に合理的配慮がしっかり根付いていくようなですね、活動、それから協力支援というものをしていかなきゃないと思ってますし、合理的配慮の研修の時ですね、行政も民間も必ずその視覚障害者当事者、障害者当事者をもう研修の講師としてお招きいただきたいと私は地域に行ってお話ししておりますので、そういった形で合理的配慮がより社会に根付いていけば嬉しいなというふうに思っております。
はい、施行されて一安心というわけじゃなくて、はい、これからが大切
で、これからですね、
はいはい、ということで、及川副会長スタジオにお越しいただきまして、いろいろお話を伺いました。はい、及川副会長、お忙しいところありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おしまいは伊藤和夫副会長です。
これまでに小川副会長、それから及川副会長とご紹介してきましたが、最後にスタジオに足を運んでいただきましたのは、千葉県でご活躍をされております、伊藤和夫副会長ですね。伊藤副会長、お忙しいところお時間ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
伊藤副会長、簡単に自己紹介的なところから、これまで携わってきた活動とかをご紹介いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、私は盲学校の教員でした。理療科の教員を長くやってましたけれども、晩年は管理職で、一時教育センター、当時は特殊教育センターというふうに千葉県に独自にありましたセンターに移動し、最後はまた盲学校の管理職ということで終わりました。で、その後60で退職をして、いくつか大学で、視覚障害教育の講義をやってきました。で、65で最後としたいということで、辞めましたけれども、まだ短期大学に一つ関わっております。で、そうこうしているうちに、千葉県にあります、これは元は千葉県視覚障害者福祉協会が元になってできた社会福祉法人ですが、社会福祉法人愛校というのがございますが、その理事長から理事と、それから、情報提供施設の所長を頼まれまして、 4年目になっております。で同時に、平成21年からは視覚障害者福祉協会、これは愛好とは別校ですけれども、現在は公益社団法人になっておりますけれども、ここの理事に入りまして24年の11月から会長を引き受けて現在に至っております。
はい、でこの度その副会長に立候補したそのきっかけみたいなもの、あるいは動機となったものは何かございますか？
はい、私自身はこの2月の末まで全く日盲連の役員に立候補したいという思いは持っておりませんでした。ただ一昨年どうしても関東からの推薦で理事に出ろということだったもんですから出ていましたけれども、そのこともあったのか分かりませんが、関東地区の団体長の会議の中で、2月の28日の夕方ですけれども、どうしても副会長に出てもらえないだろうかというお話がございまして、私は今全国視覚障害者情報提供施設協会の常任理事もやっておりますので、それはちょっと難しいと。でしかも地元の方も視覚障害者福祉協会とそれから愛好の仕事を両方やっていますので難しいというふうなことを申し上げたんですけれども、いやどうしても出てほしいということだったものですから、まあ、その後考えまして、まあ、最終的には3月の12日の日に決断をして、推薦されたと、こういうことでございます。
はい、そのように決意を固めたきっかけとして多分副会長としてこういう現状が問題だ、はい、でこういうことに取り組みたいって思いが、はい、強い思いがあったからだと思うんですね。はい、その思いを伺うことはできますか？はい、
私自身は日盲連、活動というのは非常に重要なものだと思っています。で私若い時にやはり10年ほど千葉県の、総務担当それから副会長をやったことがありますので、この活動が大事だということは十分、知っております。で日盲連の現時点での活動について私自身は全く不満はございません。でこのところその、まあ、以前は、全盲の人を中心とした活動が多かったんですけれども、ロービジョンの方向けのことをやったりですね、それから地域格差の問題を取り上げてみたり、それから同行援護については利用者の立場だけじゃなくて、事業所の立場の人たちを集めての連絡会を開いたりですね、そういう意味では私自身は、日盲連に問題があったからこの役員をになることを決めたということではなくて、関東地区の団体長さんの強いこう要請があったもんですから、それに応えなければならないだろうということで、今回出馬をしたと、こういうことでございます。
はい、伊藤副会長はそのこれまでのお話を伺うと、はい、その教育現場のキャリアが長いように、はい、感じられるのですが、はい、その日盲連教育関係はちょっと弱い部分があるのかなって感じがするんですけど、うん、そんな部分について何かをやってみたいというものはありますか？
まあ、教育問題非常に今難しいところに来ております。で日盲連で私自身が何をやるかということについてはまあ、それほど考えてはいないんですけども、ただまあ、特にですね、教育でやっぱり大事なのは本を読めるか読めないかということが非常に大事だというふうに思っています。そういう意味で今私が仕事をやっている情報提供施設をきちんと固めていくということは大事だろうということで、 まあ、これは視覚障害者と、まあ、離れるということではないんですけども、私のやっている千葉の施設はマルチメディアデイジーというのが、はい、やってなかったんですが、私行ってからですね推進をして、昨年実はその視覚障害を持った子どもたちの教材をですね4タイトルほどマルチメディアデイジーにして、県内の、全ての小中学校と特別支援学校に送るという事業をやりました。つまり私は教育の中でその教科書や教材のがきちんと与えられるということが非常に大事だと思ってますから、そういうことについては関心を持っております。
はい、ありがとうございます。それでですね、ここ数ヶ月の大きな動きといえば、4月からですね差別解消法が施行されました。でこれについては千葉県が条例をいち早く立てたということなんですけど、これだけではまだ不十分だっていうふうなお話もちょっとこの収録の前に伺いました。そこら辺も含めてこの差別解消法についてちょっといろいろご意見を伺えればと思います。
はい、千葉県は堂本知事の時に障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例という名称で、差別解消の条例を作りました。で、まあ、条例規則とか法律とかで作るということは大変重要なんですけれども、それを、まあ、一般の人たちがどれだけ認識してるかどうかということが大事なもんですから、この条例のみによってですね、あるいは法律のみによって、障害者の生活が改善されるとは思っていないんです。で、まあ、もちろんその法律があることが非常に重要なんですけれども、それをもとにですね、まあ、障害者はそういうものがあればですね少しその健常者に遠慮ばかりしないで自分の思いを訴えられる、そういう元ができたということになりますから、障害者自身が自分たちの生活を作っていくために何が必要かということを社会に訴えかけていくということが最も大事だと。で、その意味では合理的配慮についてもやはり本人がきちんと例えば働く際にどういったことが必要なのかということで事業主にですね申し出ることが必要だというふうに思っています。ですから障害者この差別解消法ができましたけれども、これはむしろ障害者がこれをですね十分使って自分の生き方を考えていくという時に初めて効力が出てくるんだろうというふうに思っています。
それでは最後に、この放送を聞いてリスナーの方へメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほど申し上げましたようにやはりですね私たち障害を持った者自身がどのようなことで生活上困っているかということを発信していくことが必要だというふうに思っていますので、このですね、を聞かれた方についてだけではなくてですね、ぜひ自分たちの何て言いましょうかね、権利とか義務とかいうようなことをきちんと踏まえながら生きていっていただきたいというふうに思ってますし、私ももうこの年ですからあと何年生きられるか分かりませんが、そういう立場で生きていきたいというふうに思っています。
はい、声の広場、副会長の3人の方々のインタビューをお届けしております。最後は、この度4月に副会長として就任されました伊藤和夫副会長にスタジオに足を運んでいただき、お声をいただきました。伊藤副会長、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今月末にはみちのく青森を舞台に第69回全国盲人福祉大会が開催されます。会期は平成28年5月20日金曜日から5月22日日曜日。会場はリンクステーションホール青森とホテル青森です。大会のご報告につきましても番組でお届けしたいと考えています。 来月をお楽しみに。以上で日詣平成28年度の春を迎えるを終わります。